この朝は、御言葉を大胆に語らせてください、御言葉を大胆に語らせてくださいという題で、御言葉を問い継がせていただきます。祈るために、祈るために午後3時に宮に出かけたペテロとヨハネは、その宮の門のところで生まれつき足の苗えた人、歩けない人ですね、この人に出会った。彼は40歳ぐらいってありますけれど、40歳余りであったとありますが、そのような人に出会った。この人はペテロたちに施しを求めたわけですね。施しを求めたわけですが、ペテロはお金をあげる代わりに、主の御名によって彼を癒してあげた。そのことがきっかけとなり、まずその人には救いが来たわけですね。そのことがきっかけとなって、その後、宮の中に入っていたペテロたちですけれども、彼も一緒についていきましたが、その彼らのもとに大勢の人々が集まってきた。彼はあそこの宮の門のところで座っていた人じゃないか。そういう、知っている人たちもみんな大騒ぎになってきたわけですよね。ですよね、皆さん。それがご自身であったり、それが家族の誰かであったり、息子娘であったり、そういう人が、40年か何十年間もそういう苦しみの中にいて、そこから解放されたって言ったら、当然驚くわけですよね。何があったのかってなるわけですよね。で、この時にもその彼らの元に人々が集まってきた。ペテロは彼らに向かってイエス様のことを例に挙げて、死者の復活について語りました。それによって多くの人々がイエス様への信仰へと導かれた。ところが、その騒ぎ、宮の中ですから、その騒ぎを知ったユダヤの指導者たちが現場に駆けつけてきて、ペテロとヨハネに手をかけて彼らを捕らえた。それはペテロたちが、もう一度言います、死者の復活について人々に語ったり教えたりしているのに、この指導者たちが困り果てたからですね。なぜなら彼らは死者の復活を信じていない、御使いを信じていない、そういう奇跡的なものを信じていなかったと以前説明しました。で、捕らえたそのペテロたちに、この指導者たちはこう尋問したと。あなた方は何の権威によって、また誰の何よってこんなことをしたのか。この時も聖霊に満たされたペテロは、相手が指導者たちであるにもかかわらず、信じてない彼らにであるにもかかわらず、彼らに向かって大胆にイエス様の死、イエス様の十字架の死と復活を語った。まあ残念なことに、けれどもペテロの言葉にこの指導者たちは耳を傾けようとせずに、ただ、今後誰にもこの名によっては、イエス様の名ですね、イエス様の名によっては語ってはいけないと厳しく戒めで、あ、わかりましたじゃなくって、いやいや、あなたたちに聞き従うより神に従う方がってこう言うわけですよね。まあちょっと今反対だと言うわけですが、そのペテロたちにをさらに脅した上でこのペテロたちを釈放した。というのも、この出来事を通して人々が神様を崇めていたですね。彼らは信じてないんですよ。崇めても何でもないんだけれども、その群衆、人々が、エルサレムの人々が神を崇めていたので、群衆の手前ペテロたちに手荒なことはできなかった。暴動が起きると困りますからね。で、そのようにして釈放されたペテロとヨハネは、その後仲間たちのところに行くわけです。で、それが今日の今読んでいただいた箇所ですね。で、23節を見ていただくと、祭司長たちや長老たちが言ったことを残らず報告したってありますね。語ったことを残らず報告した。で、この報告の内容については、ここには記されていませんので、これまでの流れ、今大体流れを説明しましたが、推測するしかないんですが、でも祭司長たちや長老たちが言ったことを残らず報告したですから、当然そこには脅した上でって、さっき見ましたね、脅しの言葉も含まれていたと思うんですね。どうぞイメージしてみてください。 今後主の名によって語ってはいけないと戒めた、厳しく戒めたこのリーダー指導者たちの脅しとはどのようなものだったと思います？皆さん脅されたことあります？本気で、そのちょっと友達間でね、ちょっとなんとかって言われるんじゃなくて、本気で脅されたことありますか？ありそうですね、この辺りは。でね、脅しですから、脅しですから、当然ペテロたちが身の危険を感じるような言葉であったに違いないですよね。脅しなのに、いや何とも思わないだったら困るわけですよね。相手が、ああ怖いなって、ああやめとこうかなって、その自分の確信さえもちょっと揺らぐなって思わせるぐらいの言葉でなかったら脅しではないわけですよね。例えば次同じようなことがあったならば、鞭打ちにするぞ。これから聖書にたくさん出てきますよね、鞭打ち。皆さん鞭打ちされたいですか？鞭打ちってのはパンって終わらないですよ。何度も何度もですからね。お前たちの仲間を皆牢に入れるぞ、捕まえて牢屋に入れるぞ。どうです、皆さん、この半分の人々が牢屋に捕らえられた、次の週あれみんなどうしたのかな、いやみんな信仰のゆえに牢屋に捕らえられた、脅しですよね。もしかしたらお前たちの指導者イエス様ね、そのペテロたちがこう語っているうちに、その彼らが無学な普通の人だっていうのが分かってきて、あイエスと一緒にいたな やつらなんだなって分かってきたって、この前の箇所に書かれていますが、お前たちの指導者イエスのようにお前たちも十字架にかけるぞとまで言っていたとしても不思議ではないですよね。群衆を先導した指導者たちですよ、この人々は。その指導者たちが目の前にいたわけですよね。彼らの言葉はそうだったわけですよね。ペテロはヨハネのように、もしあなたがこの世の権力、この世の権力を持つ人々からそのような脅しを受けたならば、信仰に関してですよ、皆さんが持っているこの信仰に関して受けたなら、あなたならどうしますか？またはこの仲間たちのようにそのような報告を受けたとしたら、あなたならどうしますか？どう対応するでしょう？警察に通報しますか？他のもっとまた違う反対勢力というか、また別の権力者のところに助けを求めるでしょうか？いやいやいや、私ならやられたらやり返すと言って、その怒りを持って自分の力で対抗しようとしますか？ペテロとその仲間たちは、つまり教会、初代教会はどう応答したんでしょうか？もう一度24節から30節をお読みしますね。これを聞いた人々は皆心を一つにして神に向かい声を上げていった。主よ、あなたは天と地と海とその中のすべてのものを作られた方です。あなたは聖霊によってあなたのしもべであり、私たちの父であるダビデの口を通してこう言われました。なぜ異邦人たちは騒ぎ立ち、諸々の民は虚しいことを図るのか。地の王たちは立ち上がり、指導者たちは主とキリストに反抗して一つに組んだ。事実、ヘロデとポンテオピラトは異邦人やイスラエルの民と一緒にあなたが油を注がれたあなたの聖なるしもべイエスに逆らってこの都に集まり、あなたの御手と御心によってあらかじめお定めになったことを行いました。主よ、今彼らの脅かしをご覧になり、あなたのしもべたちに御言葉を大胆に語らせてください。御手を伸ばして癒しを行わせ、あなたの聖なるしもべイエスの御名によって、印と不思議な技を行わせてください。今読んだ24節最初のところ、これを聞いた人々は心を一つにして神に向かい声を上げていったとありますね。ここには祈ったという言葉は出てこない。 ただ今読んだその30節まで読みました。その次の31節には彼らがこう祈るとと記されています。彼らがこう祈ると、ですから彼らは祈ったんです。指導者たちの脅しに対して、どうしたらこの状況から脱することができるんだろう、どうしたらそのコンフリクトなしに、こうやって争うことなしに彼らをもイエス様は伝えることができるんだろう、どうしたら自分たちは安全をまず覚悟した上でこう福音を語ることができるんだろうと相談し合って良い方法を考え出したんではなくって、彼らは心を一つにし、主に向かって声を上げて祈りました。ではその祈りの内容はどういうものであったのか。まず彼らは、主こそ天地万物の創造主であられること、つまり全ての権威の上におられる方であることを彼らは告白しているわけですね。いやいや、ただもう私たちも祈るときに、あなたは天地万物を作られたじゃなくって、本当にあなたがそのこの無から有を作られた、天地万物を作られたお方だ、ね、全知全能のお方だ、全てをご存知で全てをなすことのできる神だっていうことを彼らは告白した。それによって人間、このお方に作られた被造物、人間ですね、指導者、人間的な権力を持って自分たちを脅すこの指導者たちよりも、いや、あなたが力を持っておられるお方、私たちが信頼し、私たちが召されて、私たちが信頼し聞き従っているあなたは、主なるお方は遥かに力強いお方である、そのことを覚え、この方に自分たちの身を委ねているわけですね。そうだって言いながら、いやーって言ってんじゃなくて、そうです、私たちはあなたのものです、あなたに信頼していますって自分たちを委ねている。そしてその次に、そのお方が聖霊、ご自身の霊によってダビデ、彼らが父と呼んだそのダビデの口を通して語られた御言葉に、今自分たちの身に起こっていることの意味を問うわけです。そのまま信じて聖霊が下って、ああ、じゃあもうあとはね、ハレルヤ、何の問題も何も苦しみもなくっていくとかじゃなくって、早速最初にこの反対を受けたわけですよね、迫害を受けてるわけですよね、もうこれからどんどんひどくなっていくわけですが、その状況を見る中で自分たちに起こっていることを御言葉、ここで言うその聖書とは旧約聖書のことですが、御言葉にその自分たちが置かれているその状況、その意味を問うわけです。25、26節の、なぜ異邦人たちは騒ぎ立ち、諸々の民は虚しいことを図るのか、地の王たちは立ち上がり、指導者たちは主神様とキリストに反抗して一つに組んだとは、詩編の2編ですね、詩編の2編1節2節からの引用ですが、でもこのことはなぜですか、なぜですかって言ってるんではなくって、このことが主の御手のうちにあること、主の御心によってあらかじめ、ね、予言されていた、これまでも見てきましたけれども、そういうふうに主は知っておられ、人の悪を知っておられ、その予言をされていた、つまり主の御心にあるうちにあることを彼らはこの御言葉から確認しているわけですね。こんなこと起こったのかって言って神様もびっくりじゃなくって、神様、あなたはこのことを告げておられました、そして私たちは今ここに置かれているのもあなたの御手と御心のうちにあります。そしてその予言の言葉、その聖書の神様の言葉は、ヘロデとポンテオピラトが異邦人の民、またイスラエルの人、ユダヤの人たちと一緒になって、神様が油注がれたこの聖なるしもべ、つまりイエス様に逆らい、イエス様を十字架にかけて殺したことで実現したと理解しているわけですね。でもこれもあなたのあなたは知っておられた、あなたはそれを許されたってこう理解するわけですが、そのことはもうすでに読んだ27節28節のところです。もしかしたら弟子たちはこの時にヨハネ15章の20節の主のお言葉を思い出していたのかもしれない。前に出ます、ヨハネ15章の20節、黄色の部分だけ読みますが、しもべはその主人に勝るものではない。 と私があなた方に言ったことを言葉を覚えておきなさい。もし人々が私を迫害したなら、あなた方をも迫害します。人々は私だけ迫害してあなた方は許してくれるだろうじゃなくて、もし人々が私を迫害したならば、同じように私につくあなた方にも迫害を及ぼすと。でこのように御言葉からそこで起こっているその出来事、その状況を理解することは、じゃあこの後のこれ祈りの中ですね、その後の彼らの祈りにどのような影響を与えているでしょうか。もう一度29節30節を見ますね。主よ、今彼らの脅かしをご覧になり、聖書見てください、今彼らの脅かしをご覧になり、あなたのしもべたちに御言葉を大胆に語らせてください。御手を伸ばして癒しを行わせ、あなたの聖なるしもべのしもべイエスの御名によって印と不思議な技を行わせてください。彼らは言いました。今主よ、今彼らの指導者たちの脅かしをご覧になり、またちょっとさっきのところに戻るような感じですが、でもつまり彼らは、弟子たちは指導者たちの脅しをそのまま脅しとして受け取っていたわけですよね。主よ、この脅かしを見てくださいってまず言ってるわけでしょう。イエス様、あなたがおっしゃったように、私を迫害した者はあなた方を迫害するって、この脅かし私たちも今受けています。これをご覧くださいって言ったことは、言ったということは、彼らはその脅しを脅しとして受け取っていた。ですから、もし私たちをして、いやいやいや、ペテロとヨハネなんだから。もうあれだけのことを経験したペテロとヨハネなんだから。いやいや、あのペンテコステの経験した人たちなんだから、何があっても彼らにはそれに打ち勝つ力があったんだ、と、まるで他人事のように、いやいやいや、私が今受けているこの反対は、この脅かし、この迫害は、いやいやいや、彼らよりはもっと大きいんですとか、いやいや、私はもっと小さいから、この中でもね、信仰ちょっとぐらい由来でもいいかなとかじゃなくって、他人事のように言うのはあまりに浅はかな受け取り方ではないかと思うんですよね。いやいや彼らだから、いやいやパウロだから、いやいや誰々だからではないと思う。彼ら自身はこれを脅かしとして受け止めていた。でもだからこそ、じゃあどうしたらいいのか。でもだからこそ彼らは続けてこう祈ったわけですよね。あなたのしもべ、友じゃないですよ。しもべ。あなたがその地を持ってあがなってくださったこのしもべたち、そして聖霊を与えてくださったこのしもべたちに、御言葉を大胆に語らせてください。御言葉を大胆に語らせてください。皆さん、あなたならこのような祈りになると思います?その信仰のゆえに何か反対を受けたとき、迫害を受けたとき、ね、誰か友達が去っていった、呪われたとき、そういったときにこのような祈りになると思います？いや、まずそこで祈りますか？私は最終的には祈ります。でもこんなに、まあ、いろいろあったのかもしれない。でも聖書をそのまま見る限りでは、彼らはすぐ祈ってますよね。声を上げて祈った。声を上げて祈ったというみんな心を一つにしたわけですよね。いや、仮に祈ったとして、その祈りというのは、いや、あの人が悪いからあの人を変えてください。私を助けてください。守ってください。と、自分の身を、の安全を守るものではなくって、いや、この脅かしをご覧になってください。あなたはご存知ですね。でもその中で、御言葉を大胆に語らせてください。そこで、いや、私がもう、ああ、ダメだって言って信仰が死なれていくんじゃなくって、いや、そこでこそ、御言葉を大胆に語らせてください。と、福音を述べ伝えるチャンスとして、主に用いていただくよう求めると思いますか?あなたならば。彼らはそう受け止めとったわけですよね。受け取ったわけですよね。初代教会の人々は、自分たちが誰によって、またどのようにして救われたのかを知っていた。 私たちも知っていることを願いますが、自分たちが何のために救われて何をなすべきかを知っていた。つまりそれは御言葉を大胆に語ることで、地の果てにまで主の証人となることでした。で、主の証人となるためには、まず私自身がこの福音を喜んでいないと。私はこれを喜んでいない、ここに生かされてない、恵みを知らないのに、ああ、すごいんだよ、すごいんだよって言ってても、全然力がないわけですよね。毎日まず私たちは自分自身にこのイエス様の十字架復活によって、私はもうこの世から清め分かたれた、神の子供とされた、一切罪は許されて、私はもう本当に光の子なんだっていう、その福音に預かってこそイエス様を証しできる。そのようにして主の福音を聞くすべてのものが悔い改めへと進む、向きを方向転換をして主を見上げる、主への信仰によって救われる。いや、私があとこれだけ頑張ったら、私がこんな人になったら救ってくださるんでしょうじゃなくって、むしろ反対、いや私にはできない、いや私は自分で自分を救えない、自分はこんな罪人なんだと認めて、でもあなたは素晴らしいお方、こんな私を選んで救ってくださったイエス様、あなたを信頼しますと言って主によって救われるためですね。そのためにこそ弟子たちは自分たちにこのキリストを証しする力が、つまり聖霊が、デュナミスが、爆発的なその神の道からが自分たちに与えられていることを彼らは知っていた。そのためにこそイエス様はこの方を待ちなさい、この方によってバプテスマ、この方に浸ること、この方によって満たされることを待ちなさいよって、そのことを彼らは知っていた。ですが、この御言葉を大胆に語らせてくださいの後には、御手を伸ばして癒しを行わせと続いてきますが、それはこの御言葉を語ることと、そのこれは癒しだからって別々のことを言ってるんではなくって、関係ないことではなくって、その癒しを通して、主の道から御業を通してキリストを証しするチャンスが与えられることを彼らは求めているわけですね。事実この時も生まれつき足の苗た人に行われた癒しの技から全てが始まった。で、その癒し自体は、それ自体が救いの技ですよ。なんだけれども、それはそのことだけで終わらない。私たちは自分の過去を振り返って、あの時こうやって主はよくしてください、よくしてくださった、それは私たち自身にとっての救いの体験ですよね。でもそれはそこで終わったらダメなんです。それを通して証しされていく、それを通しイエス様の素晴らしさが証しされていくことを通して、人々が救いに預かる。この足の苗た人が癒されて神様を喜び、踊った、賛美した、それを通してそこにいた人々たちも福音を聞き救われたわけですよね。このように祈った弟子たちに主もまた答えられます。31節見てください、聖書を見てください。彼らがこう祈ると、その集まっていた場所が震え動き、一同は聖霊に満たされ、神の言葉を大胆に語り出した。この集まっていた場所が震え動いた理由は、地面が動いたのかそれともペンテコステの日に弟子たちが経験したような激しい風、聖霊ですね、がによってであったかは書かれていないので分かりませんが、でもその揺れた、どれぐらい揺れたんだって、そっちじゃなくって、揺れたね、揺れた、でもその時に何が起こったのか、一同は聖霊に満たされた。そして神の言葉を大胆に語り出した。私はここに聖霊に満たされること、その力ですね、その力、要は神様の道からですよ。私たちのちっぽけな力じゃなくて、神様の道からを期待して、いつでもこのお方に祈ることの重要性を見るわけですね。なぜならば、聖霊の満たし、神様ご自身の霊によって満たされることなしには、誰も御言葉を大胆に語ることはできないですよね。 言い方変えると御言葉を語らないってことは聖霊に満たされてないって言っても、これ私の考えっていうよりもこのところから聞いていただいたら分かるんですが、じゃないです。なぜ証しできない、証しできないっていうか御言葉を語らないかっていうと、もちろんその語るのが得意得意じゃない、いろんなことはありますよ。でも内側のもっと深い部分では、その心に喜びがあったら、その語り方とかそういったものはオーバーカムされます。誰もだって評価しないでしょ。その説教だったら、説教だったらね、後で他の人が、あのこの説教はどうこうって言うかもしれない。でも証しをした時に、いやあなたその語り口調はって中には言う人もいるかもしれないですよ。でもそのことじゃないでしょ。そういうことじゃないです。神様の素晴らしさを語るのにそういう正しい方法とかってないですよ。それをいただいてるかどうか、その確信喜びをいただいてるかどうかが問われるわけですよね。聖霊という方は世に対して罪、義、裁きについてその誤りを認めさせる、イエス様はおっしゃいましたが、その聖霊の助けなしにどうやって私たちは罪とは何なのか、義とは何なのか、裁きについてその理解と確信を深めることができますか。聖霊の助けなしに、ああ私がこれを分かったから、罪とは何かって分かったからとか、義とは何かって分かった、裁きとはどういうものか分からないでしょう。だって本当の裁きまだ見てないんですもん。どれだけ恐ろしいことか見てないでしょ。義とされることって言っても、本当の意味でイエス様のその義なるお方、その十字架の道、それを本当に分かることなしに、ああ義とされるんだ、分からないでしょう。分からなかったらどうなります。ああ私は、自分は素晴らしいね、私はこんなことした、私のこの正しさ、神様の前に私もあの人と比べたらいい人だろうって、そんなレベルの話にならないんです。そのことが分からなければ、どうやってこの栄光の主、素晴らしいお方としてのイエス様を心から褒めたたえることができますか。イエス様の栄光は、あの十字架の死を通して、またその復活を通して表されたわけですが、その福音の素晴らしさを知らずして、私たちはどうやってこの人の、この人じゃない、この世の人々とは違った光の子供としての歩みができるでしょう。聖霊に満たされ御言葉を大胆に語った人々は、それを当然言葉を出して声を上げて語ったわけですが、でもそれだけではない、生き方を通して彼らは語るものとなった。つまり神様を愛する、隣人を愛する群れとして、彼らはその歩み、生き方を通しても御言葉を語ったわけです。語った御言葉に生きたって言ってもいいでしょうね。口だけ語って、でも生き方が伴わない、じゃあそれは語ったことにはならない。いくらでも今の時代印刷して、ほら読みなさい、ね、聞きなさいっていうことはできるでしょ。でもそこに信じてるっていう人がその語る言葉に生きてこそ、欠けは足りなさはありますよ。でもそこに生かされている、そこに喜びがあって、そこに向かおうとしている姿を通して、主の素晴らしさは明かしされる。このことは、2章にも記されていましたが、ここでも32節から35節で、その生き方が記されています。信じた者の群れは、心と思いを一つにして、誰一人その持ち物を自分のものと言わず、すべてを共有にしていた。人たちは主イエスの復活を非常に力強く証しし、大きな恵みがそのすべてのものの上にあった。彼らの中には一人も乏しいものがなかった。辞書は家を持っている者はそれを売り、代金を携えてきて、人たちの足元に置き、その金は必要に従って、おのおのに分け与えられたからである。ここで言われていること、それは、持ち物を共有しなさいという命令ではないです。初代教会はこのようにしていたんだから、私たちもそうしようよ、そうしないといけないんだって、そういうことを言っているんではない。彼らはそのように強制されたから、 指導者たちに強制されたからそうしたんではなくって、聖霊に満たされて心と思いを一つにした兄弟姉妹の間で心と思いを一つにすることで、彼らのうちから自発的にそのような本当の意味でのコイノニア、交わりですね、この深い交わり、家族として神の家族としての交わりとしてのこの愛の生き方が生じてきたわけです。誰かが、いや、こういうことしようよ、ああいうことしようよって提案したとかじゃなくて、聖霊、神の霊、一つの御霊を飲むものとされた私たちが、その彼らがその同じ御霊によって、ああ、私たちは主と一つにされてるんだ。お互いは神の家族なんだ。このことを深めていったときに、いや、当然、お前のものは私のものじゃなくて、私のものはあなたのもの。ね。皆さん言ったらダメですよ。そうやって聖書に書いてあるから、あなたのものも私のものよ、これを貸しなさいとかって言ったらダメなんです。これは私それぞれに言われていることであり、誰も自分のもの、自分これは私のものだって言わずに分け与えたくなったってことですよ。で、今はそれをもう開きませんが、その後、今日の最後のところです。36節、37節には、そのようなこの初代教会、この群れの中に、バルナバもそこにいた。バルナバという人は、今日は詳しく見ません。その、使徒パウロ。パウロが改心した、あのダマスコの途上イエス様が出会って、パウロを改心へと導かれたわけですよね。パウロ自身はこの言えない寛容を私に示してくださった。そりゃそうですよ。彼はだってイエス様信じようって言ってダマスコに行ったんではなくて、むしろイエス様を信じる者たちを迫害しに行ったところで、でイエス様の方から現れて彼を裁くんじゃなくって、彼を許してご自分につくもの、ご自分のこの御言葉を携え行くものとして変えてくださったので、私は罪人の中の頭でも、こんな私を主はこの上ない恵み寛容を持って許してくださったと言って、パウロは主に従っていくものとなるんだけれども、そのパウロだからと言ってすぐに人たちとね、行けるはずがない。その間を取り持つ存在としてバルナバという人が用いられたわけですね。で、皆さん、もう終わりの方に近づいています。あなたはどのような時に、ご自身が持っておられるもの、まあ、これは本当の意味では、主から預かっているものですね。本当の意味で私はこれ永遠に持つというのはないんだけれども、主から預かっているものを、自発的に他の人々と分け与えたいと思います。どのような時に。まあ、いつもそうでありたいわけですよね。いつでも私はそういう、で、特別にそういう賜物をいただいている方もいますよね。すごいもうジェネラスすぎるっていうぐらいのそういう人いるんだけど、これは私たち皆に言われていることですが、どうですか？どのような時に自分の持っているもの、自分の何か持ち物だけじゃなくて、この能力でも何でもこう他の人のために使いたい、分け与えたいと思います？それはあなたの内側が満たされている時ではないですか。まあ、理由が何であれ、今とりあえずはあなたの内側が満たされている。もっと言うと、心に喜びがある時に私たちは進んで分け与えたくなるんではないです。主はこのようにおっしゃいました。前に出ますヨハネ15章の11節、私がこれらのことをあなた方に話したのは、私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方の喜びが満たされるためです。イエス様は私たちの喜びが満たされることをイエス様は望んでおられる。歯を食いしばってついてきて、なんとかギリギリで、ああ、迫害受けないと、苦しみを受けないとっていう中で、もう本当に喜びも何もない、なんとかギリギリとついてきて、最後、殉教の死を遂げた人に、よくやった忠実のしもべではなくって、むしろその中でも、いつでも主を喜べるような喜びを与えてくださることを主は願い、与えてくださっているので、私たちは、この世にあって、悩みがある葛藤があっても、それに乗り越えていくことができる。イエス様にある喜びで、いつもそこで引き上げられていくことができるということですね。で、この時主は何を語っておられたのか。ヨハネ15章っていうと、ブドウの木ですよね。ブドウの木の例えなわけです。全部はもう見ないですが、イエス様は、父が私を愛されたように、 イエス様喜んでね、イエス様この父が愛されたようにって言った時に、その愛に満たされているから喜んで罪人である私たちのために命を捨てるっていうぐらいまで行かれたでしょ。だからそれほどの愛を意味しているわけですが、父が私を愛されたように私もあなた方を愛しました、私の愛の中にとどまりなさい。イエス様の愛の中にとどまるならば、私たちは主の喜びで満たされる。喜びがないときはどうぞ問うてみてください。私はイエス様の愛のうちにいるのかどうか、それとも私の頑張り、私の正しさで今日を生きないとって一生懸命私私って言っていないかどうか。なぜならばイエス様の愛のうちにとどまるならば、あなたはこのお方に愛されていることがわかる。いやいや、私の生い立ちは悲しいんです、私は誰からも愛して、私もずっとそうやって言ってきました。正直愛してくれた人たちには申し訳ない、私は 愛を感じたことがない、今でも冷たいと言われても、いや そこからしか始まらないって私は思う。でもイエス様の愛がある、イエス様に愛されていると分かるならば、もう他の愛とは比べられない。イエス様の愛が私たちを満たし、その喜びはあふれ出ます。イエス様はどのようにして愛してくださいましたか。私のため、あなたのために十字架にかかってくださった、神の裁きを身代わりとして受けてくださった、その死をもって、ご自身の命をもって私たちを滅びから贖い出してくださった、不義なものを義と認めてくださった、私たちにその命のないものに永遠の命を与えてくださった、イエス様の十字架を通してですよね。でも話は十字架で終わらない。主は予告された通りに3日目に死人の中からよみがえられた。そしてご自分を信じる者に今日も永遠の命を与えてくださっている、約束してくださっていますね。もうその命は信じたその時から始まっています。33節、使徒たちは主イエスの復活を非常に力強く証しし、大きな恵みがそのすべてのものの上にあった。イエス様の復活を非常に力強くって、こう二重にこう強調されている感じですよね。使徒たちはイエス様の復活をそのように証しした。大きな主の恵み、恵みとは主ですよね。主の恵みが全てのものの上にあった。私たちをしてイエス様の復活を非常に力強く証しさせてくださるものは聖霊しかいないですよね。この人たちはイエス様の復活をその場で、その場でっていうか、その証人ですよね、生き証人なわけですが、2000年経った私たち、イエス様をこの目では見ていない私たちがイエス様の復活を大胆に証しできるのは聖霊以外にはいない。私が頑張って勉強したから、私がこうやって悟ったからって言ってイエス様の復活は語れない。独り言は言うことはできても、それを本当にそのものだって言って語ることはできるのは聖霊の満たしによらないとできない。でも聖霊に満たされて主の復活が力強く証しされるところ、教会ですが、私たち生徒の交わりの間ですが、つまり御言葉が大胆に語られるところでは、主の大きな恵みが私たちの上にある。御言葉を大胆に語らせてください。そのように切に祈り求めた。これはいつでもこの祈りだと思います。迫害を受けた時だけじゃなくってね、いつでも御言葉を大胆に語らせてください。そのように切に祈り求めるものとさせていただこうではありませんか。そのようなものに祈りを持って主に近づくものに主は聖霊を持って満たし、そしてこの聖霊を通して私たちにこのご自身を証しするものとさせてくださいますね。お祈りしましょう。